はい、始まりました。国と調教のポッドキャスト、
イエーイ。おはようございます。
おはようございます。
こんにちは、こんばんは。
こんばんは。そうですね、なんて言ったらいいんだろうね、こういうのね。
はい、おはこんにちはです、
ね、おはこんにちは、はい、
もう年代がついてこれないと思いますけどね、皆さんね。
あ、もうそれがわからない時代になってきてるんですね。
全然知らないでしょうね。何それって言われて、
これなんだっけ、あのドクタースランプだったっけ。
はい、はい、そう
です。あ、こんにちは、久しぶりに聞きましたねこれ、うん、はい。まずですね、先週すいませんでした、男さん。
何があったんですか、何があったんですか。
マジでですね、久しぶりに記憶飛ぶぐらい飲んでしまって、
すごい、
はい、で朝起きれなかったです、すいません。
ちなみにこれはね、毎週日曜日の朝7時半から収録してるんですけども、
はい、
はい、日曜日の朝起きれなかったので、はい、
あの先週開けてしまいました、すいませんでした。
いや、そんな中でもでもメッセージくれましたよね。
もうね、気になって、
そう
で、よっぽど起きようと思ったんだけど、もう起きられなかったわけ。もうなんかてか、起きても俺話できる自信が全然なかったわけ。
まあね、
もうで結局一日寝てましてですね、はい、ちょっと大変でした。はい、すいませんでした。
楽しい時間だったんですね。
はい、結構楽しみました。
よかったです。
はい、
そういうのが大事です。はい、はい、
ということで、1週間空いて、まあ、2週間ぶりなんですけど、
うん、
どうでしたこの2週間。
僕ね、びっくりしたことが1個ありまして。
何ですか。
車乗ってて久しぶりに、最近昔よく音声いろいろ聞いてたけども、最近車の中って YouTube が多くないですか。そんなことない。AI との会話が多い。
いや、 YouTube 多いです
ね。 YouTube 多いですよね。はい、だったんですけども、なんかの拍子にふくとポッドキャストの方に行きまして、で普段僕が聞いてるようなポッドキャストを、まあ、適当に流してたら、
うんうん、
どんどん変わっていくんですね。何個か登録してるところが変わっていくんだけど、うん、そしたら出てきたんですよ、調教とクーニーの。
おお、
マジ。僕は
自分のところだからではなくて、
自分たちね。だから長教さんは分かるけど、僕らもらってんのにアップしてないじゃないですか。っていうくらい、アップもしてなければレビューっていうかね、聞き流しとかもしてないんですよ。
ああああ
っていうのを初めて聞きまして。
ああああ、
僕の声ダメだね。
あ、そう、全然そんなことないけど、
音がね、悪い、音が悪い。
あ、そうなの。
喋り方とか声のあれもあるかもしれないんだけども、音がね、長教さんのクリアにちゃんと入ってて、僕のはなんかほわーんとしてるっていうか、でもマイク変えなきゃって思ったまんま2週間経っちゃいましたね。
ああ、そうだったの。その回っていつの回のやつ聞いたの。
いつの回かな、
一番最初なのか。
いやいや、な、3回目とかそれぐらいな感じの
やつ。ああ、じゃあ最近のやつだね。
うん、冒頭じゃなくて。
そんな感じか。自分はね、実は結構収録してアップした後結構聞いてるんだよね。
うんうん、
自分なんかのやつを。
はい、長えなと思いながらです。
まあでもなんか別になんかクーニンのなんかね、声が割れてるとかってあんまり意識したことなかったな。でも
そうですか、割れてるっていうか、なんか、はい、音悪いなって
う
のを、まあこのボイスがねダメなのはもうしょうがないじゃないですか。
あ、もう
だめ、そうじゃなくて、長教さんのやつがすごく本当にクリアに聞こえている割に、僕のやつはなんかはあと思って、なんか特別ななんか使ってるんですか。
いやいや、何もつけてないですよ。私使ってるパソコンがね、マイクロソフトのサーフェスっていうやつで、
うんうん、
でそれに内蔵されてるマイクしか使ってない。なんか
別に、
うん、
特別なんじゃないのに、めっちゃ綺麗でクリアだなと思って。
なんか
うん、
うん、ね、共通の友達イチ、
うん、
が言ってたけど、このサーフェスのマイクは結構いいって言ってた。 綺麗に聞こえるって。
綺麗に聞こえるよね、うんうん、時代はサーフェスですか。
あの、はい、もうサーフェス、私サーフェスからもう離れられないです。
面白い。何なんでしょうね、その一個スタートする。僕の場合はもともとはノートは、あ、ノートパソコンで、うん、シンクパッドですよ。
シンクパッド、
うん、IBM 出身なのも含めて、
はい、
シンクパッドでやると、あの乳首ポインターがあるじゃないですか。あの真ん中にある赤いやつが
言い方よ。
え、なんでみんなそう言われてんじゃないの、あれ。
いやいや、初めて聞いた。
あ、そう、正式名称はね、トラックポイントって言うんですけども、うん、乳首ポインターですよね。あれをに慣れちゃうと、慣れちゃうというか、 あれであのノートを最初覚えると、
うん、
そのあのタッチパッドができないんだよね。
わかります。
パッドが使いにくくて使いにくくてしょうがなくて、でそうすると次の時もまた買うわけですよ、シンクパッド。でまた次の時もシンクパッドを買うんですよ、
うん、
もう3台ぐらい続けたらもう本当に戻れなくなっちゃってですよ、
うんうんうんうん、
今はあのシンクパッドから Mac に移動したんですけども、
うん、
で Mac はないじゃないですか、乳首が。なのでもう絶賛漏れなくマウスを持って歩いてますよ、ね、
あ、そうなんだ。
はい、不便すぎちゃった。あれ慣れればいいだけなのにね、なんか慣れ
る。なるほど。自分もあのしばらくてシンクパッドではなかったと思うんだけど、うん、昔他のメーカーでもなんかこのグリグリがついてるやつあったよね。
何件かね、バイオも一時あったりとか、東芝も一時あったかな、うん、はい、
なんか うん、それがついてる機種を一時期使ってたことがあって、うん、あれは結構良かったね、うん、なんかもうキーボードから手離さなくていいじゃん、あれって。
その通りです、その通りです。
うん、あれはいいなって思ってたんだけど、
うん、
あれからは、うん、あれは1回だけだな、でも買ったのって、
うんうんうん、
その後ちょっとあのブランクが空いてしまって、でサーフェスが出たからもサーフェスちょっとどうかなと思って、
うん、
買ってみたらもう、
うん、離れな
かってたと、
うん、何でしょうねこの中毒性はね、
うん、まあ、あの、はい、そんな感じですね、
はい、
そうっすか。何の話でしたっけ。
そんなことないながら、チョキョさんの方はどうだったんですか。なんかハマってるものがあるって聞いてたんですけど。
あ、そうです、ハマってるっていうか、ね、私去年の10月からこれ、マーケティングのなんか実践のコミュニティをちょっと立ち上げて、
うん、マーケティング侍でしたっけ。
ん、
マーケティング侍でしたっけ。
マーケティング侍、
はい、
マーケティング侍って言おうかな。いいな、あ、マーケティング侍。そうそうそう、で何か自分せんね、そのコミュニティ用のサイトやっぱり立ち上げたのも自分で、うん、あの手っ取り早く、はい、もうタダで何かできるようにと思って、うん、ワードプレスとでプラグイン入れて、でコミュニティサイト作って、でその中でこうやってたんだけど、
はい、
課金の部分を、うんうん、ちょっとやらないといけないじゃんね。
どうしようかなと、
はい、でそれもう導入できるんだけど、
うん、
なんかね、しっくりこなかった、しっくりっていうかなんかやりにくかったのね、とっても、
うん、
で本当は今年に入って、
はい、
去年はもう無料でお試しみたいな感じで無料でやってたんだけど、今年から、はい、ちゃんと課金しますって言ってみんなに宣言して、
うん、
でやったんだけど、結局ねなんかできなくて、はい、一応切り替えるだけなんだけど、その後のなんかこの運用の部分をかなり心配だったのね、
うんうん、
でそれがそれもあって、で自分の他の作業もちょっとかなり忙しくなったのもあって、なかなか手つけられなくて、でどうしようどうしようってなって、うん、で結局3月も終わり4月に入って、本当は今月からスタートしようと思ってたんだけど、
うん、
もう4月も入ってしまって、もう焦りの朝ってもうどうしようって思って、いやもうこんな人で苦労するんだったらもう出来合いのもの作っちゃった方がいいと思って、で、ね、前にクーニーが宴やってるからちょっと見てみてって言って、で、うん、 宴の中入れてくれたじゃん、俺を。で、あれでちょっと触って、あ、こんな感じで使えるんだっていうのはちょっと分かったから、あの時にはね、ちょろっとしかちょっと触る時間がなくてあれだったんだけど、昨日、それ思い出して、宴をね、14日間だっけ？ 2 週
14
間の
日
なんか、
間ね。
使用ができるので、それちょっと申し込んで、昨日の午後はほとんどそれ触ってましたね。で、あれね、やっぱなんかコストパフォーマンスはやっぱりいいね、おそらく。
そうなんだ。
だって、ワードプレスで同じ感じのやつを構築しようとすると、あれの3倍ぐらいは多分コストかかるはずなんだよね、月額。
なるほど。はい。
で、それ考えたときに、やっぱり、既存のやつがいいかなっていう判断でもあったわけ。
なるほど。はい。
今のままやってたら、ね、下手にそれで始めてしまって、で、どんどん過ぎていったら、もうどんどんどんどん費用が膨らむっていうのがちょっと、なんかちょっと怖かったので、もう、ちょっと宴触ってみようと思って、宴昨日ちょっと触ったんだけど、いいね。設定するだけでこういろいろできちゃうっていう感じだから、手間がないっていうかね。で、昨日試しにやってただけでも、もうメールのところのやり方ほぼこれできるなってのを確認できて、で、あとコミュニティサイトみたいな、なんか会員制のページもできるんだよね。
できます、できます。
あそこの部分が、国が入れてくれた時のメニューとなんかちょっと違ってるんだよね。前
そう
は
なんだ。
ね、前はなんか会員制のサイトっていうのと、あとはコースを作るメニューがちゃんと出てきてたんだけど、これ、お試し期間だからなのかわからないけど、なんかこのメインメニューに会員サイトってしかないわけ。で、そこから入ったら、会員サイトを作る機能がちょっと見当たらなくて。でも、コースを作る機能はあったのね。で、そのコースを作る機能も触って、で、あ、こんねってコース作れるんだっていうめどもついて。で、あとは、そう、昨日主にやってたのはあれだね、ステップメールのところ、ステップメールももうできること確認して、昨日ちょっと試しに自分のいくつかのメールアドレスに配信できるようにちょっとセットして、今日のね、12時からなんか来るような感じになってるんだけど、それちょっとやってみて、で、あとはファネルね、LP 作ってっていう、そこの部分は、そのクーニーが、前ちょっと見てみてって言ったところだったので、そこはもう機能的には分かってるから、あ、こんなって使えるんだっていうのが、もう分かってるので、なんかこれでいいかな、みたいな感じになってきてる。
まあ、メールだけじゃなくてね、LINE もあるし、LINE ステッ
ライン、
プもあるし、まあ、両方やる方法と、あと、まあ、LINE バンされてもいいようにね、やっとくことと、あと、カード決済のやつは、ユニパペイにしたけど、指定して通って、使えるようになってみたいな感じの、そこはちょっと時間かかりますよ、でも。
ユニバペイの方はやっぱり審査があるんだよね。なんか厳し
あ
く
り
な
ま
っ
す、あり
たっ
ます。
て聞いたんだけど。
あります、あります。
自分はもともとストライプ使ってるので、昨
あ、そう。
日は、ストライ
トレ
プ、
ープ設定もできるんだ。
ストライプできるできる。
あ、じゃあいいんだ、それで。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。バッ
だ
チリ。
から、ストライプをつなげて、で、昨日は本番、ストライプの本番環境もテスト環境も一応セットして、で、それをどう切り分けるかっていうのをまだちょっと、どこで切り分けるのかがなんかちょっとよくわかってないんだけど、まあ多分どっかで切り分けるっていうか、なんかこう、今はテストモードみたいなのが多分どっかにあるんだろうね。 そういったのも多分できるだろうし、であとファネルの部分も、あとはなんか自分のそのファネルをこう組んでできるのも分かったし、
うん、素晴らしい。
月額2万1000いくらぐらいだったよね、
確かそんなだったかな、うん、ちょっとはっきり覚えてないけど、はい、
で宴の場合にはもうそれそのプランだけ、それ、うん、それ以下のプランもないし、それ以上のプランもないしっていう、
うん
うん、でもよくよく考えてみたらこの2万円であそこまでの機能を使えるってのはめちゃいいね、おそらく、
うん、まあミレルプも使ってるし、なんとかも使ってるし、なんとかも使ってるしってやると、
うん、
結局その金額合わせたらいいよねっていうのと、実際それを使って販売してる人たちからすれば、うん、これだけのものを2万円でいいって破格でやでっていう感じのっていう感じらしいです、売ってる人たちは、
うん、
売ってない人は毎月2万円で売っていくぜみたいな。
だからそこでちゃんとなんていうの、それを使って売り上げ上げるってことを考えてないとなかなか踏み切れないよね。
そうですね、まず最初の2万円ですね、
うん、
本当になるところまでやってたらあとはまた作っていけばいいんだけど、
うん、で自分がワードプレスにちょっとこだわってた部分っていうのがあって、
うん、
今まであんまり意識してなかったんだけど、どっちにしようかなって迷ってたぐらいだったから、
うん、
一番コストの部分で一番最初にこう始めるときに安くでって思ってたからワードプレスにしちゃってたんだけど、であとワードプレスの方がね慣れてるっていうこともあったし、
うん、
なのでそれで始めてしまったんだけど、でワードプレスを使いたいと思っていたあと一つの大きい理由っていうのが、やっぱりねこの画面のデザインの自由度っていったところがなんかやっぱりちょっと気になってて、
なるほど。
で宴もそう、宴とか昨日ちょっと見てたんだけど、これどこまでカスタマイズできるんかなっていうのはまだちょっと心配ではある、
はい、
でもまあでもねそこあんまり心配しなくていいところなのかもしれないんだけど、
うん、
その機能があればね、で、はい、うん、なのでそこの部分がねちょっとだけ心配、
うん
うん、ワードプレスだともうねもう自分のニアみたいなもんだから、もう どんな感じでもカスタマイズしようと思ったらできるんだけど、
なるほど、
うん、そこだけがねちょっと心配ですね、
うん、もうすでに知ってるかもしれないんですけども、もしかしたら朗報かもしれない一つの内容が、宴 AI 連携できます。
ああ、うん、あんまり知ってない、なんかね、でもメニューの中に、
はい、
確かなんか AI なんちゃらみたいなのがあったような気がする。あ、 AI アシストってのがあるね。
ああ、いうんじゃなくて、ね、API みたいな感じで、
あ、 API であるんだ、
提供されててクラウドコードとかと連携して作ったりするようにもできてるんで、あれ中身を繊維とかそういうのを理解して細かくやんないといけないっていうのがエンジニアの人はいいけど、そうじゃない人にとってはハードルが高いんですよね。そこのところがクリアできるようになってるそうです。実はその説明が昨日の夜8時にあったんですけども、僕は8時から別のサポートを AI のサポートしてまして見れなかったんです、過ぎちゃった。今この話を先週の時に聞いてたら、中継さん一緒に出ようって言ってたかもしれないですね、
うん、そうだったマジか。でも出る気いるんだそれって。じゃあ何、クロードコードとかからこの画面のこの、作成とかなんかそういったのも、あ、でよステップメールの設定とかもできちゃうのかな、もしかしたら。どこまでできるんだろうね。
できちゃうんだと思います、はい。
お
ステップメールの原稿を作って、まあ、作ってあるファイルがあってもいいし、でこれを、うん、宴のステップメールに設定してって言ったら設定してくれる。
そうなんだ。いや、そのあたりもちょっと興味はめちゃめちゃありますね。はい。で、だから今、宴を 今ちょっとセットアップして、セットアップっていうか、今お試しで本当にやってる感じなんだけど、一応なんかこれでいけそうだなっていったところと、一番はやっぱりその課金の部分だったり、あるいはその、なんていうの、カット
管
の
理の部分とか。
管理の部分とか、あと更新とか、一回ね、課金したお客さんたちがちゃんとその問題なく更新できたりとか、なんかその部分の不安っていうのが、まあ、これ使ってたらあんまりないのかなっていったところと、
ないでしょうね。
やりやすさとか、まあ、なんかもうスタートはこれでいいのかなみたいな感じで今ちょっと思ってきてますね。で、実はそれとプラスして、あと一つなんかクリックファネルっていうのがあるじゃん。
よく知ってますね。知ってますよ。
知らない人たちのために、ちょっとお話しすると、クリックファネルっていうのが結局、その宴が真似したやつなんだよね、多分ね。
もともとね、アメリカのやつで、エキスパートシークレットっていう本があって、本っていうよりは、まあ、それ作った人がいて、その人はそのクリックファネルを作って、アメリカではマーケターがもうこぞってみんな使ってるみたいな。
で、それの、日本語版が去年11月に上陸したんだよね。
遅いな、ちょっと。
もう何年後よって感じね。
クリックファネル一番最初聞いたのも僕、2018年とかそれぐらいじゃないかな。
結構、時間かかったけど、去年の11月に日本語版がオープンして、で、もう日本語環境で使えるらしいんだけど、それと、ちょっと比べたのね。で、どっちがいいかって、もう、いつものチャッピーに聞いて、なんかいろいろ比較してたんだけど、やっぱり日本市場で使うんだったら、宴の方がいいよと、最終的に。なんかそういう判断が出てたので、じゃあもうちょっと宴で行こうかみたいな感じに、まあ、なってますね。だから、今まで、まあ、去年の11月から取りためてた、教材とか動画とかっていうのを、今からこの宴の中にちょっとアップしていって、で、毎月2万円出ていくから、それのちょっと捻出をちょっと言ってるんだけど、
確かに。
早くね、もうなんかもうちょっと、サービス化して、ちょっと課金できるようにして、なるべく出費っていうか、収入増やして、課金の、負担を減らすっていうのをちょっとやっていきたいなって、今ちょっと思っておりますね。
よたけ環境構築できたら、それを他のクライアントさんたちに作ってあげたらいいですよね。
それもありますね。なので、まあ、そのあたりも含めて、実はだから、一人、作りたいっていう人がいて、で、その人のサポートもちょっとすることになってたっていうのも、実はちょっとあるんですよね。まあ、けど、そこはちょっとあんまり、なんていうの、課金するタイミングとかって、まあ、なんか、中身も全然分かってないし、何するかも分かってないから、あれなんだけど。
いいんじゃないですか、モニターとしてちょっと勉強しながら、月1万円でいいどうって言って、いいよって言ってくれたら、もう1人見つけたらいいじゃないですか。
そしたら OK だね。
で、自分のとそことそこで3件ぐらいやったら、本当にそのやつが見えてくるから、運用も含めて。あと、クリックファネじゃないや、宴での注意点としては、1ヶ月の中で3回その課金のやつがやってくるぞ、クレジットカードが。自分の支払いね。
3回。
宴の2万円の支払いが、例えば月頭で来て、で、カードがなんか通らなかったとするじゃないですか。ただ通りませんでしたよ、つって次のところで、また1、2週間後にもう一回それ課金が来て、で、また通りませんでしたよ、と言って、で、月末に来て、で、また通りませんでしたよってなるじゃないですか、3回目。なると、アカウントバンされます。気をつけてください。普通、サブスクのやつって、こんな1ヶ月でバーンみたいにならないんですよね。だから、ちょっと放ってたら、すぐアカウントクローズされちゃうんで、気をつけてくださいね。そこだけ。
じゃあ、あれだね。 これお知らせは一応気はする。
メールは来る、はい。けど、ズボラな僕はそういうの無視して
無視
て、
してた。
はい、無視しててってか、あんま見てなくて。
いや、なんかちょっと身に澄まされる思いですね。なんか俺も今メールのボックスの中大変になってて、見逃しちゃう可能性が大なので、
大
ちょっ
なん
と、
で、
もう
はい、
気をつけてます。
あかん、僕はテストでやってる範囲だったからまだ良かったですけども、アカウントにもう本当にコンテンツバーって作り込んでバーンされると、はい、たまったもんじゃないんで、そこだけ気をつけて、はい。
もう復活もできないんだ。
やんな、試みなかった
ああ、
から分かんないですけ
そうね。
ど、ゼロじゃないと思う、ね、システム上ゼロじゃないと思いますけど、復活するのに5万円取りますって言われて、ほら、もう物自治取られちゃってるじゃない。いや、5万円取られるかどうか知らないけど、もし言われたとしても、物自治取られちゃってるから、最近のほら、ウェブサイトがそうなってるじゃない。知ってます？
何？
ドメインのやつの申請とか、あれほら、年一だからさ、ちゃんと見てないと、いく自動更新してたのに、カードが変わっちゃってたりとかして、更新できなくなっちゃったりとか。自動更新してると思ってたから大丈夫だと思ったら切れてますみたいになって、で、復活するのに何万って取られるんですよ。
そうなの？
期限切れのやつを復活させてくださいって言ったら、2万だか3万だか取られて、マジかよと思って。だって、ドメインの更新なんて数千円じゃないですか。そういう人たちが多いんでしょうかね、きっとね。で、
そうなんだ。
期限切れをサポートした方が儲かると思ったんじゃないですかね。昔のレンタルビデオビジネスみたいな感じのなんか、
ねえ。
滞納してる人たちのお金の方が儲かるみたいな。
そうだよね。なんか、これ、あれ？なんとか、有名なところ。
有名なとこですね。
今、
有名なと
固 有
ころ。
名詞出そうとしてて。
マジかって。はい。おおなんとかっていうとこです、本当に。
そうだ、そう
頼むぜって感じでしたけど。
マジか。
まあね、ズボラな性格がダメなんですけれども、ちゃんと管理しろよって話ですけど、まあ、
いや、
ADHD なんですかね、わかんないですけど、
でも、
苦手なんですよ、そういうの。
5万円は大きいな。ちょっと気をつけます。
5万円、5万円かどうかわかんないですよ。でも、そういうのがあるかもしれないんで、はい。
ありがとうございま
も
す。ち
し
ょっ
や
と、
るんであれば気をつけてもらったらいいなと思います。はい。
ありがとうございます。またね、この宴のちょっと進捗報告もまた何かの機会にできたらなと思います。ということで、今日このあたりでよろしいでしょうか。
はい。
言い残したことはないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。はい。
OK。じゃあ、今回はこれで終わりたいと思います。今回も、お聞きいただきありがとうございました。また次回、お耳にかかります。それでは、じゃあね。
はい、アシェア、シー、バイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。だから一緒